皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ラジャハオ、上田玲です。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャスト、ランニングチャンネル第193回になります。この回を聞いてらっしゃる方を、また平日にリリースされたなということで、こちらの回は変則的に平日にお届けしております。通常は毎週土曜日朝5時配信です。今回はですね、2023年の年末にいただきました皆さんからのお便り、まだご紹介できておりませんでしたので、お便りスペシャルその3としてリリースいたします。ニューイヤー駅伝、そして箱根駅伝の楽しみ方、注目選手の時のお便りのコーナーです。どうぞお聞きください。それでは早速お便りご紹介していきたいと思います。まずは沖縄のことについてです。沖縄100系でのレースプロギング、お疲れ様でした。スタートゴールが近所でしたので、応援ナビで追いかけながらゴールに向かったのですが、関門時間を計画的に通過するペース配分が本当にすごいです。お天気があまり良くなく、晴れていればもっと素敵な青い海を見せられたのにと残念でしたが、レイさんが沖縄本島初上陸を少しでも楽しんでくれたなら嬉しいです。沖縄の街をきれいにしてくださり感謝です。またお越しくださいといただきました。来ていただいてありがとうございました。この日は沖縄にしてはすごく寒い日で、東京からしたらまだだいぶね暖かいんですけど、走ってらっしゃる方はまあ走ってるのである程度暖かいんですけれども、応援の方、そしてボランティアの方はずっとねそこに立ってなきゃいけないので、本当に大変だったんじゃないかなというふうに思います。100キロのマラソンだとやっぱりそこまで急ぐ人がいないので、ゴミはかなり少ないんですけれども、ゼロではないっていう感じでしたね。あと地方全体に言えることなんですけども、やっぱり車社会のところであればあるほど普通の沿道のゴミはすごく多いです。ペットボトルだったり、あとコンビニで買えるコーヒーのカップですね、あの辺がすごい多いです。あと今回ウルトラマラソンでプロギングしてみて初めて分かったのが、インスタグラムにも書いたんですけれども、先頭と後方の差って相当開くんですね。なので先頭に近い人たちが落としたゴミっていうのはだいぶ後になってから拾うんですけど、ウルトラマラソンの場合は特に沿道のボランティアさんが少ないっていうのもあって、ゴミが回収されない場合が結構あって、で特にジェルのゴミですね、ジェルのゴミが鳥にやられちゃうっていうのがあって、私も皇居でちゃんと袋の中に入れていたのに、その袋を開けてゼリーを食べられたっていう経験があったので、あ、これ鳥の仕業だっていうのがすぐ分かったんですけど、くちばしでつついて中を開いて内側のアルミの部分きれいに舐めるんですね。美味しいって分かってるんですよ、栄養があるって分かってる。なので普通のマラソンぐらいだとボランティアさんもたくさんいるし、先頭から一番後方っていうのはまあまだ言ってもウルトラマラソンよりかは時間が短いので、比較的人に回収される、早く回収される確率が高いんですけど、放置されればされるほどやっぱり鳥の餌食になってしまうというか、で今回見かけたのは鳥がその場で開いてるものばっかりだったのでよかったんですけど、わかんないです、これをなんかちょっとどっかに持ち帰ってとかね、いうことがあったりしたら本当に人の手の届かないところに行ってしまうので、それはちょっと心配だなっていうふうに思いました。続いても沖縄関係のお便りです。先日レイさんが沖縄百景にいらしていたということで、ぜひ応援に駆けつけたかったのですが、仕事の都合上応援に行くことができず、心の中で応援しておりました。今度沖縄などに来られる際は、上田レイの酒場放浪記 in 沖縄なんかでご一緒できたらと思う次第ですというふうにいただきました。沖縄ね、本当に皆さんお酒を飲む量も時間も多分すごい長いですよね。そこにすごいびっくりして、というのもその沖縄百景スタートするのに朝の3時半前ぐらいに車に乗ったんですね。スタッフの方の車で送ってもらったんですけど、そしたら結構その3時台ってまだまだ人が歩いてるし、あと代行さんとかタクシーとかすごいんですよ。で飲み屋の前とかでなんか多分もう盛り上がっちゃって、また今度一緒に飲もうぜみたいな、こう男女関係なく固いハグをしてる人たちみたいなそういう人たちがゴロゴロいて、やっぱ沖縄の人たちってパワフルだなと思って、以前沖縄の方が東京にいらっしゃった時にマラソン関係の方が食事ご一緒させていただいたことがあるんですけど、 まあ大体7時から始まって2時間でお店が終わって9時じゃないですか。でそれで解散っていうのを考えられなくって、もう次行くぞ次行くぞみたいな、で地下鉄じゃなくてタクシーで行くぞみたいな、いや地下鉄の方が早いかもって言ってもタクシーで行くぞみたいな、ほんとパワフルだなって思いました。でお土産物屋さんとか国際通りのお土産物屋さんとかも結構10時ぐらいまで開いてるんですよね。いやだから夜が楽しい街だなと思って、まあ、今回はその100キロマラソンに出場することがメインだったので、なかなかこう夜がっつり飲み食いするってことできなかったんですけど、それでもやっぱり当日は夜の7時にゴールして、でいろんな方とお話ししたり片付けしたりなんだかんだしてホテルに戻ったのがもう9時台 でそこから飲み屋さん探そうと思っても東京であっても結構こう限られてくるんですけど、沖縄の飲み屋さんって結構12時ぐらいまで空いてるところが多いので、今から行っても大丈夫ですかって電話したら、あいいよいいよみたいな感じ で料理屋さん行ったら、なんかジーマミー豆腐好きとか言われて、いや好きです何でも食べますって言ったらサービスしてくださったりとか、いや本当にあったかいなって思いました。続いては大会に出られた報告のお便りです。三重松坂マラソンに参加しました。実に11年ぶりのフルマラソンでした。これまでの PB は3時間40分でしたが、サブ 3.5 を目標にしていたものの、やっぱりフルマラソンは甘くない。30キロまではなんとか耐えられていたのですが、そこからペースダウン、40キロ付近でサブ 3.5 のペーサーに抜かれ、最後は歩かないことだけを目標に頑張りましたが、結局タイムは3時間36分で撃沈。目標を達成できないと達成感がないですね。次のフルレースはまだ決めていませんが、次こそは確実にサブ 3.5 を達成できるように頑張りますというふうにいただきました。でもこうサブ 3.5 とかサブ 3.15 とか30分刻みだったり15分刻みだったりするので、それは結構酷だなっていうふうには個人的には思います。まあ、最終的に判断こうせざるを得ないのはタイムですけれども、なんかこのご自身の中で頑張ったなとかやりきったなっていう感じがあれば、もうそれはそれでベストなんじゃないかなっていうふうにも思いました。さあ続いてのお便り、こんな練習してますというお便りです。2024年は勝田全国マラソンに出場するので、年末に自宅から鹿島スタジアムまで往復40キロ走をします。よく30キロ走した方がいいと言われますが、フルを走った時に30キロから足がつったりして辛かったので、思い切って40キロ走にします。もし途中でやめたい時は歩いて帰りますというふうにいただきました。40キロ走、なかなかやる方いらっしゃらないですね。私は30キロ走もしないので、もう40キロ走ってね、もう40キロだったらもうなんかフルマラソン分残り 2.195 キロ走っちゃいみたいなねこともよぎっちゃいますけれども、まあ後半に足つっちゃう方ってねたくさんいらっしゃいますし、そのためにいろいろこう対策してる方も多いと思うんですけど、多分前半の無理がたたって後半に足つると思うので、前半いかにして楽に走るかっていうところに主眼を置いていただくと、もしかするとつらなかったりするかもしれないです。私は本当にその 70% の距離までは抑えろっていうのを四万十ウルトラの時にコーチの方に言われて、それをずっと守ってます。まあ、最近はこう一定のペースで走らなきゃいけないことの方が多いので、全部が全部そういうふうにやるっていうわけではないんですけど、まあ、なのでフルマラソンの7割だったら、まあ、30キロ弱ぐらいですね、そこまでは無理しないというふうに決めて走っております。続いては〇〇歳で始めましたに関する感想です。前回の〇〇歳の自分に言いたいは名言集でした。レイさんの読みも良かったし、特に痩せるには酒をやめなきゃダメは今の痩せたい自分にドストライクで吹いちゃいましたということで、結構格言的なものがね多かったですね。それも皆さんの実体験に基づいているものだから、より説得力が増しますし、まあ、自分もそうだなっていうふうに思うので、読む方もこうあふんふんって噛み締めながらですね読んでおりました。さあ神戸マラソンの話題、他の方からもいただきましたけれども、お便りいただいております。神戸マラソンのコース変更が新聞に載っていましたが、神戸出身の一ランナーの方としては一部明石を通るのはどう思われますか。明石市民の一ランナーとしては大倉海岸を通るコースにすることで、須磨明石間の明石海峡大橋を眺めながら走るコースが完成するので大賛成です。それで明石に興味を持たれた方はさらに西に来ていただければ明石市民としては嬉しいですといただきました。神戸市と明石市、その自治体の人があんまり仲いいと思えないので、 どうなんですかね。ちゃんと協力してやっていけるんだろうかってちょっとそこは不安だったりします。というのもですね、神戸市って人口の流出が続いておりまして、どこに取られているかというと明石市に取られてるんです。でもそれはきちんとした理由があって、子育て支援の拡充、住みやすい町にするためにいろいろこう明石市が努力されてるんですね。なので神戸から明石市への転出が相次いだという事実があって、神戸市はそれを絶対に面白くないと思ってるはずなので、なんか明石の土は踏ませないぜみたいな、そんな変なプライドがあったりしちゃうかななんて、私の偏見かもしれないですけどね、完全なるちょっと思っちゃいます。さあ続いてのお便りはですね、激動の2023年を過ごされたというお便りです。初めての投稿ですということで、2023年は子供が生まれ、男性の育児休暇を1ヶ月ほど取得しました。初めての育児、想像をはるかに上回るものでした。そんな中でも妻や子供が寝ている朝方にこっそり抜け出して練習しています。慌ただしい日々の中にあっても、走る時間は自分とゆっくり向き合うことのできる貴重な時間です。そんな時間をランニングチャンネルとともに過ごすことができています。今はサブ 3.5 を目標に2月の熊本城マラソンに向けて新しい家族と頑張っています、というふうにいただきました。男性で育児休暇取られる方最近増えてきましたよね。まあ、それでもなかなかちょっと職場的に取れないという方もいらっしゃるかもしれませんが、でもまとまった時間ご夫婦一緒にね育児されることによって、その後の苦労ですとか想像できるでしょうし、本当にそのお子さんにとって、まあ我々にとってもそうですけど、その日一日一日って本当にその瞬間しかないですから、〇〇歳で始めましたの時も何人かの方から、その子育てで忙しいかもしれないけれどもその時間を大切にというようなメッセージもいただいていたので、お子さんそして家族と向き合いながら、そして自分と向き合う時間をランニングとともにということで、このチャンネル聞いていただいてるっていうのは本当に嬉しいことなんですけれども、やっぱりこれからどんどん一人の時間って少なくなってくると思うので、こうご自身がこうね心地よい時間を過ごすためにいろんな音声コンテンツを楽しんでいただければいいなというふうに思っております。まだまだお便りいただいておりますのでご紹介していきます。年を重ね、走ってもタイムが落ちる中で、それでもいいんだって教えてもらったレイさんには本当に感謝しています。ランニングチャンネルを通して、楽しいことだけでなく、リアルなランニングの日常を感じられ、本当に励みになります。今ではサブ5も危ういけれど、還暦フルマラソン完走を目指して走り続けたいと思います。というふうにいただきました。もちろんベストを目指すことも美しいことですし、私もまたベスト出したいなっていうふうにも思ってますし、けれどもそれだけが全てじゃないっていうのは本当に確かなことで、あくまで大会はそれまでの練習の成果を試す場であって、その試す内容っていうのはベストでもいいし、42キロ走れるか走り切れるかどうかでもいいですし、別に何だっていいと思うので、ただまあ何もね目標を決めずにだらだら走ってしまうのはもったいないので、何かしら目標を立てて、エイドの食べ物を全部食べるぞとかね、なんか大会は何かこう自分の目標をこう表現する場であってもらいたいなというふうに思いますし、その方が絶対楽しいと思いますし、そもそも大会が全てではないので、大会ね行くのにもお金かかりますし、エントリー代もかかりますし、朝早くから並んだりしなきゃいけないっていう、そういうもろもろの手間を考えると、いや家の近くで走っているのが一番幸せっていうふうに思えるっていう方もたくさんいらっしゃいますから、別になんか走り方をねなんかこう決めなきゃいけないっていうのは絶対ないと思うので、いろいろ走っていかれる中でこうご自身にフィットした走り方っていうのを見つけていただければいいなと思ってますし、そのなんかヒントみたいなものをこう、あそういう走り方ありかもみたいなのを、この番組がこう皆さんのいろんなランニングライフをご紹介する中で見つけていただければなというふうに思っています。続いて、まだまだ最新に追いつかないという方から、実は2023年の10月より過去回から聞き始めています。未だにスイさんとの対談のところまでしか聞けていなく、いつになっても追いつく見込みがないので、最近は土曜日の朝ランで最新作を聞き、それ以外で過去回を逐次消化しています。最新作をようやく聞いたので、それならばと思い投稿させていただきました。自分自身も今まで怪我をしたり精神的にきつく ランをやめたり再開したりの繰り返しでしたが、レイさんのランニングチャンネルを聞くようになってから一人で走っていてもみんなとつながっているような気になれ、頑張れていて本当に感謝の気持ちでいっぱいです。とりあえずこの後は勝田マラソン、小江戸大江戸200が控えていますが、完走できるようにランニングチャンネルを聞きながら日々頑張っていきたいと思います、というふうにいただきました。ありがとうございます。最近聞き始めたっていう方は、土曜日最新聞きつつ他のところで過去回聞くっていうね、そういうスタイルの方が結構多いですね。本当にあのポッドキャストってありがたいことに、そのお一人の方が聞く平均的な長さみたいな統計があるんですね。そのどなたかじゃないですよ、統計的に全体的にお一方がどれぐらいの長さ聞いてるかっていう、それがエピソード1エピソードあたり1を超えるっていう回がものすごく多いんですよ。なのでお一人当たり1回以上聞いてくださってるっていうデータがあって、いや本当に下手なこと言えないなって思うんですけど、私自身より本当に聞いてくださってる方が世の中にたくさんいらっしゃって、本当に下手なこと言えないですし、きっとなんかこう私の発言とかも変遷していってると思うんですね。同じ人間ではあるんですけれども、まあ、自分自身も年齢を重ねていってますし、ランニングに対する考え方とか他のことに対してもなんかベースは同じだとは思うんですけど、多分揺れてる部分みたいなのもすごいあるでしょうし、なので本当に恐ろしいですよね。なんかこうもう200回を目前にしてきて、相当なそのなんていうんですかね、情報が詰まってるわけじゃないですか。いやだから本当にこれ、その自分自身の発言を置いておいて、皆さんからの本当に今までの累計で言ったらちょっと数えてないですけど、ものすごい数のコメントをいただいているので、本当にこれは本当にかけがえのないこの番組の資産だなというふうに思ってますし、この資産は皆さんのものなので、私だけが享受しているものではないので、もしかしたら以前ある回を聞いていて、この回は別に自分に関係ないなと思っていたとしても、違う状況になられた時に、あ、もしかしてあれの回今聞いたらいいかもとかね、こう百科事典的に聞くこともできるでしょうし、結構あのこういう回どうですかっていう風にご提案いただくことあるんですけど、もうすでにやってるんですよね。なんかかなりこう網羅的にいろいろやってるので、それをね、なんかこう Spotify とか Apple Podcast 全部ね、またリストを見るの大変なんですけど、あ、もしかしたらこういう回あったのかもみたいなのがピンときた方がいたらですね、遡っていただければなというふうに思っております。続いてのお便りです。インスタの巡回いいね、いつもありがとうございます。決してフィルターを上位に出るはずのない私なんぞの投稿にもいいねをくださるなんて、相当巡回されているのだろうと痛み入ります。ポッドキャストも引き続き頑張ってくださいね、ということでありがとうございます。そんな痛み入る必要はありません。逆に言うと、ご自分がフォローしている方とかランニングチャンネルのハッシュタグつけてらっしゃる方以外はあまり見てないので、逆に割り切れるというか、すごく私自身のそのインスタグラムの運用においてとってもこう心地よい状態にあります。まあ、それにしてもね、そのなんかアルゴリズム本当にどうにかならないかなって思います。最近のトップ投稿とトップ投稿っていう2つのフィルターがあるんですけど、最近のトップ投稿って入れても、私の何年前だみたいな2年前ぐらいの投稿とか出てきたりするんですよ、結構上の方に。で、別にそんなめちゃくちゃいいねがたくさんついてるやつでもないんですよ。どういうアルゴリズムでやってんだと思ってすごい気になるんですけどね。全部が全部覚えてるわけではないんですけれども、皆さんの投稿はちゃんと読んでるので、ランニングチャンネルのハッシュタグを定期的に継続的に つけてくださっている方の投稿はですね、大体把握しております。けれども、こうどういうユーザーネームかみたいな、そこまでは見ないんですけど、あ、この方この方みたいな感じで認識しております。いやでもこのハッシュタグももう6万9000件、もうすぐ7万件なので、本当にビッグハッシュタグに成長いたしました。ありがとうございます。さあ、続いてのお便りです。この番組も長くやってきてるなってこうなんかちょっと実感するお便りです。上田さん、こんにちは。ランちゃんが始まった3年前からずっと拝聴しています。その時私は大学生でしたが、現在は教員として小学校で英語を教えています。私はほぼ毎朝横断歩道で旗振りをするのですが、ゴミ拾いもするようにしています。上田さんの積極的なプロギング活動に影響されたんだと思います。汚いゴミやタバコの吸い殻などが落ちている時もあって、ああ、何とも言えない気持ちになります。 でもその度にいつも上田さんのことを思い出して拾うようにしています。上田さんのおかげです。ありがとうございます。これからも配信楽しみにしています、ということで、こちらこそありがとうございます。なんか月日の流れを感じますね。大学生でいらっしゃったのが今は先生になられてるという。そしてゴミも拾っていただいて、やっぱりゴミのあるところはゴミちゃんたちはゴミを呼びますからね。まあ有名な割れ窓理論っていうのもありますし、でも本当に明らかに汚いやつを本当に無理して拾う必要は本当にないと思っていて、その拾うっていうその誰から見ても悪いことじゃないって判断できることをやっているのに、なんかすっごい嫌な気持ちになったりとか、なんか腹立つことしかないみたいな風になっちゃったりとかしたら本当にもったいないので、無理せず続けていってください。ランニングも同じですよね。さあ、続いてのお便りご紹介します。しばしば投稿お便りを読んでくださりありがとうございます。読まれた瞬間、嬉しさからめちゃくちゃペースが上がります。レースの時足が止まりそうになったら、レンさんが私の投稿を読んでくださるのを聞けば足が蘇るんではないかと考えています、というふうにいただきました。ちょっと二次配信二次作品はあんま良くないですけど、ご自身の投稿読まれたとこばっかり切り取って聞くとか、でもそれちょっと逆にあれですかね、気持ち悪いですかね。あとライブラン、私週1でやってますけれども、ライブランはこう生中継で生実況で皆さんのお名前をお呼びしたりするので、多分聞いてらっしゃる方はすごいモチベーション上がるんじゃないかなって思います。さあ、続いては湘南国際での、湘南国際にまつわるお便りです。レイさん、こんにちは。少し間が空いてしまいましたが、湘南国際マラソンお疲れ様でした。私もサブ3を目指して出走し、スライド時に大きな声でサブ3頑張れと応援するレイさんをお見かけしました。そんなレイさんからのパワーをもらって頑張るも、結果は3時間2秒。最後まで力を振り絞りましたが、終盤の強風で失速。サブ3まであと3秒というところで力尽きました。ランニングは良くも悪くも結果がはっきりと分かる競技であることを痛感。それにしても、こんなことって本当にあるんですね。まさか自分にそんなことが起きるとは思いもしませんでした。2024年の目標ももちろんサブ3、あと3秒絞り出してレイさんに良い報告ができたらと思います、でいただきました。ありがとうございます。お疲れ様でした。本当に終盤湘南国際は風がめっちゃくちゃ強かったので、本当に大変だったんじゃないかなと思います。あと3秒でも、もうほぼサブ3ですから、あと3秒と思わずに気負いなく走ったらサブ3できてたみたいな風にきっともうなってると思います。なので、あまりね、こう3秒3秒って思わないように、プレッシャー感じないように今後も練習していってください。さあ、続いて以前お便りをいただいた件についてです。先日富山マラソンのホスピタリティがまずくて、このままではやばいとお便りしたものです。レイさんからまず地元の人たちが声を上げなければとコメントがあり、どうしたらよいか思案していたところ、県議会でこの問題が取り上げられました。県議会議員の方がランネットの評価が低いことや給水切れが発生した口コミの内容などを引き合いに出して、反省と来年度以降の対策を県に求めました。県の担当部長からの回答は、水を多めに用意しますといった通り一遍の内容で、あまり反省しているような態度や話しぶりではなかったことは残念ですが、これまでこの問題を一切報じてこなかった地元マスコミにもようやく取り上げられ、県民にも実態が知れるようになったことは良いことだと思っています。地元マスコミは、今年も素晴らしい大会だった、多くのランナーが満足していた、また参加したいと言っていると賛美一色だったのです。次回の富山マラソンにも参加して、問題点がこんな風に改善されて素晴らしい大会だったとお便りできるように、地元ランナーとしても何かしらの貢献をしたいです、といただきました。こちらのお便りは2023年にいただいたお便りですので、もしかするとこう地震の影響なんかでちょっと風向きが変わってるかもしれないんですが、ランニングをしない方からすると、なんでこんなことを県議会でみたいな話にはなるとは思うんですけれども、ランナーからするとよくぞ取り上げてくれたとは思いますね。マスコミに関しては結構協賛とかメインスポンサーがマスコミさんだったりするパターンが多いので、あまりこうネガティブな取り上げ方っていうのは特に地方の大会に対してはされないんだろうなっていうのは、なんかこう想像に難くない感じはしますよね。マラソン大会は本当にこう利害関係者がものすごく多いですし、民間だけでやってるところは少ないですから、行政とスポンサーである民間企業と、でそれを取りまとめる組織委員会みたいなところ、実行委員会みたいなところと、 多分すごい大変な仕事だと思うんですよね。なんかね、もう想像しただけでちょっと大変そうだなっていうのが容易に想像がつきますけれども、いやでも本当に我々ランナーから声を上げていくことで少しでもね、いい大会になっていってもらったらいいなというふうに思っています。続いてはガーミンに関するご質問をたくさんいただいておりますのでご紹介します。あ、質問じゃないですね、ガーミンの話題ですね、ご紹介します。ガーミンを買い替えました。5年前に初めて購入したビボスマートからフォアランナー255、浦島太郎もびっくりするほどの進化でした。最新の液晶が綺麗な265も検討しましたが、お財布事情で少し安くなっていた255をチョイスしました。届いてからはランの時だけでなく日常でもつけるようになり、とても楽しいです。これから様々な機能を使いこなせるよう、以前のランちゃん教えてガーミン先生を聞き直していますといただきました。ニューガーミンおめでとうございます。初代のビボスマートからだと、まあそもそもね、機種が違いますしね、液晶もね、ビボスマートだとめっちゃちっちゃいですからね、かなりこうクオリティオブライフというか、ランニングを取り巻く生活っていうのが激変してるんじゃないかなと思います。続いてはご質問です。ベルトのシリコンで腕がかぶれてしまうのですが、最近のガーミンでおしゃれでかぶれない機種はありますか？かぶれるので服の上からつけていますが治らなくて困っています。外せば良いのですが、日々のデータを取っているから寝るとき以外は外したくなく、あと充電器につないだときに充電になかなかならなくて困っています。バッテリーの持ちもここ数週間で結構劣化が見られ、満タンにしても1週間持たなくなってきました。単純に寿命でしょうか？今つけているのは2016年に購入したフォアアスリート935ですというふうにいただきました。まずはですね、シリコンかぶれはもうこれはもうどうしようもなくって、私も大いにかぶれております。もうこれはもうベルトを変えるしかないので、少なくともフォアアスリート、フォアランナーシリーズでシリコンベルトじゃないベルトっていうのはないので、ナイロンベルトが別売りで売ってるんで、ただちょっと高いんですけど、確か7000円とか8000円とかしちゃうんですけど、そちらだとシリコンかぶれが起こらないのでおすすめです。あと充電に関してはですね、充電器につないだ時に充電にならないっていう症状は、もしかすると充電のケーブルの方が劣化してたり錆びてたりする可能性があるので、ケーブルの方をきれいに掃除してあげてください。端子のところですね。で、バッテリーの持ちが悪くなってきてるのは、バッテリーの劣化が考えられるので、2016年からということはもう7年とか8年とか使用されているので、7年8年経って満タンから1週間持つ持たないかぐらいだと、かなりまだバッテリーの持ちはいい方だと思います。ですので頻繁に充電をするのがそこまでストレスじゃないというのであれば、旧シリーズなので上位機種なので大事に使っていただいてもいいですし、何かのタイミングで買い替えを検討されてもいい時期なのかなというふうに思っています。続いてのガーミンに関する質問です。私は北国在住のため、冬のランニングは雪を避け、屋内周回走路でよく走ります。屋内のため GPS は使いません。そのため屋内トラック機能をよく使って走ります。しかし走った距離と計測距離の精度がいまいちです。私ができる精度を上げる努力方法などありますか？フォアアスリート245仕様ということで質問いただきました。屋内トラックモードはですね、一応屋外での走りのパターンから、ある程度この人これぐらいで走るだろうっていう風に予想を立てて、加速度センサーの動きから距離を推測するというようなシステムを取っています。ただもうすでに外は走られてると思うので、十分この誤差がこうさらに縮まるっていうのはちょっと今の時点では考えにくいので、のであればもうオートラップを止めていただく。でも屋内の周回走路だと、こうぐるっと回って帰ってくると思うので、一周それで多分1キロとか距離が決まってると思うので、一周回ったところで自分で手動でラップを押していただいて、で、ガーミンコネクトつないだ時にトータルのキロメートルを合わせてもらうっていう方法ぐらいしかちょっと考え、今のところちょっと思いつかないかなっていう感じです。トレッドミルとかだと、あ、そっか、逆にトレッドミルでやればいいのかな。トレッドミルだと恒星っていうのが出てくるんですね。走った後にガーミンでの計測は何キロだけど、あなた実際何キロ走ったんですかってで聞かれるんですよ。だからもしかしたらトレッドミルモードで走っていただいて、で最終的に走った距離ご自身で多分把握してらっしゃると思うので、恒星かけるっていうのがいいかもしれないですね。トレッドミルモードも、結局 同じ原理で計測しているので、加速度センサーでこの人これぐらいの動きするんだったら今これぐらい動いてるだろうなみたいな。あ、だからそれはありかもしれないですね。ちょっとモードが違うからちょっとね気持ち悪いなって思われるかもしれないんですけど、今と同じく屋内トラックモードで使っていただいて、自動ラップを止めてご自身でラップを測る、でガーミンコネクトに転送した後に修正をかけるっていうパターンと、トレッドミルでやってみて、ガーミンの時計側でストップを押して保存する前段階で構成っていうのが出てくるので、メニューの中にそれで距離を正しいものに調整していただく、この2パターンぐらいですね多分。ちょっと雪国の方、私はこうしてるよっていうのがあったら、ぜひお便りのコーナーにお寄せください。最終的に人に頼っているというね、なんかそういう弱さが出てしまいましたけれども、ということでですね、ニューイヤー駅伝、そして箱根駅伝の楽しみ方、注目選手のコメント募集の時にいただきましたお便り一挙ご紹介してまいりました。通常回もね続いてまいりますので、皆さん楽しみにしておいてください。ということで、お便りスペシャルその3をお届けしてまいりました。いかがでしたでしょうか。いつもたくさんお便りいただきありがとうございます。こちらのお便りのコーナーはですね、通常ランナーズボイスという皆さんからコメントを頂戴してそれを発表するコーナーがあるんですが、そちらのコメント募集の時の一番下にお便りのコーナーつけております。そちらの方にですね、以前の回に関することですとか、あと最近走った大会のことなど、あとランニング関係だけでなくても、お仕事のことやプライベートのことでも結構です。何でもお寄せください。ということで、ランニングチャンネル第193回のお便りスペシャルお届けしてまいりました。皆様、次回の放送まで良きランニングライフをお過ごしください。それでは。